ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に生きようをテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共に心地よいひとときを過ごせますように。ゆりねのセロトニンと食の話、始まります。
日差しも体いっぱいに浴びて、今日という一日に感謝して、また会えたね、今日も会えたね、同じ時を分かち合おう、君の涙も僕の吐息も共に今を生きよう、この時を。お便りありがとう、いつもありがとう。
はい、こんにちは、ゆりねです。6月後半、セロトニンと食の話、始まります。まずはお便りをいただきましたのでご紹介します。ラジオネーム、匿名希望さんです。42歳の方。ゆりねさん、はじめまして。はじめまして。最近聞き始めました。過去放送のものも含め、いつも楽しく拝聴させていただいております。40を超え、健康に嫌でも気を使い始める年齢。これからも健康志向の聞いてためになる番組を楽しみにしております。これからも頑張ってください、ということで、はい、お便りをいただきました。ありがとうございました。はい、まあね、40歳を過ぎるとまた体の変化をすごく感じますよね。 本当に私のこの番組が、少しでもねお役に立てれば、とても嬉しいです。まあ、私も、セロトニンと食の話をね勉強はしてるんですけど、なかなか思うように皆様にお伝えできていないかなって思うところがすごくあるんですけど、それでも、私なりに、はい、伝えていきたいと思います。ぜひこれからもラジオをね聞いていただけると嬉しいです。本当にお便りありがとうございます。はい、そんなところで、今日もセロトニンと食の話頑張って話していきたいと思います。よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいね
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それではセロトニンと食の話6月後半です。前半のオープニングの曲に引き続きお便りのね、歌というんですかね、まあ、お便りを今回また匿名さん42歳の方からいただいたので、それでありがとうの気持ちを込めて歌を作りました。そして、お便り紹介っていうところね、させていただいて、とても私もお便りをいただけると励みになりますので本当にありがとうございますという気持ちで作りました。はい、でその後引き続き、まあ、ミュージックゼロチャンネルさんのオープニングの言葉ですね、それをまたまた歌にして流させていただいて、ちょっと音楽続きというところでね、いつもとは若干傾向が違うかななんていうのも思われた方もいらっしゃるかと思うんですけど、私はもともとそうですね、ご存知の方も多いかと思われますが、このセロトニンと食の話の他に、もう一つラジオをねさせていただいてて、ゆりねのゆらりゆらゆらシングシングソングという番組をもう一つ持っていて、でそこの番組はちょうど6月で1年1周年を迎えたんですね。あれで、ミュージックゼロチャンネルさんのこのオープニングとエンディングの言葉をね1年もこう言い続け、そろそろ歌にした方が私は楽ちんだなと思って、はい、歌にさせていただきました。でこれは伴奏をね作って持ってきているの で毎回、収録するたびにその時に歌を歌ってますから、まあその時々に応じてね若干ちょっとメロディーラインが違ったり強弱が違ったりとか、はい、いろいろちょっと変化がありますので、そこら辺も楽しみにして聞いていただければと思います。はい、で今日は、たまたまね6月の上旬に NHK のね、試してガッテンっていう番組があるじゃないですか。はい、あれを見ていたら、 筋力をねつけるには大豆がいいっていう話があったので、おうおうすごい大豆の話をしているわと思って、やっぱりそうだよなっていうところを感じながら見ていたっていうところがあって、その大豆がすごいんだよって話をね今日はさせていただこうかなと思ってます。で、6月のね前半の回でも話をしたんですけど、まあ日本食を見直そうね、伝統食を見直そうなんて話をして、それでお味噌がいいんですよとか味噌汁をたくさん飲むのがいいんですよなんて話もしましたので、その話もね引き続き今日はさせていただこうかなと思っております。試してガッテンさんのね NHK の番組の試してガッテンの中で紹介されていたのが、心臓病予防と筋力をアップさせるには大豆がいいっていうことが、はい、紹介されてました。そのタンパク質ですね、タンパク質、動物性タンパク質と植物性タンパク質があるんですけど、そのタンパク質でも植物性タンパク質の方が筋力をアップする効果、心臓病予防をねアップする効果があるんだっていうことの説明がありました。ここで毎日の食事に大豆タンパク質を 8g プラスすることで筋力がアップされますよっていうことなんです。それに、摂取タンパク質のうち 25g を大豆タンパク質に変えると心臓病の予防ができますよっていうのが、発表されたという、紹介されてましたね。はい、なんでね 8g っていうとね、どのくらいが 8g なのかなっていうところがあると思うんですけど、ちょっと紹介します。その番組の中でも出ていたんですけど、まあ、お弁当に付随する醤油は 0.2g なんですって。で、豆乳をコップ1杯飲むと 7.2g、 納豆1パックは 8.3g ね、だから納豆1パック取ると1日の必要なその大豆タンパクの摂取量が取れるのかなっていう感じですよね。あとはお味噌汁1杯は 4.2g で、きなこ餅、1皿はきなこ餅が2つ入ってるのかなね、お餅が2つで1皿が 7.3g で、高野豆腐は 5.4g、 絹ごし豆腐は、あ、これ1丁っていうのかね、あれが 8g ということでね。で、揚げ出し豆腐なんかは 10.5g なんかもあるっていうことなので、まあ本当にそのお豆を使った料理っていうのがねいいんだなっていうところが分かりますね。それで、1日の摂取する大豆タンパク質を 25g にすると心臓病のね予防になるっていうことなので、1日まあ3食取られる方であれば、お味噌汁を飲む、納豆を食べる、厚揚げを食べるとかって、あとはそうですね、何を作ろうか、油揚げと野菜炒めとかね、そんなのもいいと思うんです。あの、結構私は油揚げが好きで、まあ、何もおかずがない時はだいたいうちには油揚げと豆腐は必ず買ってあるので、油揚げをそのまんま焼いて食べるのが大好きなんですよ。で、それに醤油とか、まあ、今私の一番ハマってるのはポン酢なんですけど、ポン酢をかけて食べるのがすごく大好きで、それが結構おかずになっちゃったりとかして、はい、あの安上がりの女なんですけど、そんなんで食べたりとかもします。はい、ですのでぜひね、皆様タンパク質としては、動物性タンパク質と植物性タンパク質があるんですけど、その植物性タンパク質の中の大豆タンパクですね、大豆を多く摂ることによって体が健康体になっていく、筋力がアップするっていうところがありますので、ぜひね、参考に大豆をたくさん食べていただければと思います。ただなんか注意点としては、大豆はそのまま生で食べたりっていうのはダメですよってことを言ってました。 はい、そこはね、なんかで食べるんではなく、やっぱ、加工してあるものとか、そうですね、味噌汁を飲むとか、あとは油揚げを食べるとかね、はい、油揚げの料理を作るとか、はい、厚揚げのお豆腐のね、あの煮物の厚揚げのお豆腐とか、あんなの美味しいじゃないですか。あんなのを食べるとかってして、はい、料理を工夫していただいて、1日に 25g 取っていただくと心臓病予防になる。そして 8g を取ると筋力がアップするってところなので、ぜひ、はい、取り入れていただければと思います。そこでね、さっきからまあ植物性タンパク質がいい、大豆タンパク質がいいとか言ってますけど、だけど、じゃあ動物性タンパク質はダメなのか、おいおいっていうところなんですけどね、まあ、動物性タンパク質もやっぱり必要ですよね、人間の体にとってはね。お肉には鉄分が豊富ですしね、お魚には、DHA とか EPA なんていうのが入っていて、なんか動脈硬化を予防するのに大切な成分っていうのでよく言われるじゃないですか。ああいうね、お魚独特の油っていうのがありますから、そんなのもあるから、やっぱり動物性タンパク質も、やっぱり必要なのかなと思います。何事も適量ですよね。多く取りすぎてはやっぱりいけないのかなっていうところを感じましたね。で、その番組の中で、ただね、本当植物性タンパク質のみで生活をしているっていう方も紹介されていましたね。その、ビーガンっていう生活、ビーガン生活っていうんですか。そういうことを徹底してやられてるってことで、動物性タンパク質と卵と牛乳とかを排除した食生活をしているってことなんです。で、私もいろいろ勉強している中で、まあ、がんとかね、今日本で多い成人病、生活習慣病、そういうのになってしまう一つの大きな原因っていうのが、まあ、食の西洋化、欧米化が一番の原因ではないのかな、なんていうところをね、ちょっと勉強してるので、その中でやっぱり卵とか牛乳っていうのはあまり過剰に摂取しない方がいいよ、なんていう話もあります。なので、まあ全部ね、排除するっていうのはちょっとなかなか私も、できませんけど、それでも極力植物性タンパク質の方を優位にして食生活を送った方が体には優しいのかなと思います。はい、ビーガンをね、こう推進する方のように徹底した生活っていうのはなかなか難しいと思いますので、自分のできる範囲で植物性タンパク質を多く取り入れて、まあ、動物性タンパク質はたまにね、食べるといいかなと思います。よく日本人が昔は植物性タンパク質が主な栄養素だったじゃないですか。それでたまにそのお祝い事とか何かね、イベントがあった時に動物性タンパク質を食べるっていう、そういう習慣があったので、そういった習慣をまた見直すっていうのがとても大切なのかな、なんていうのもちょっと思ったりなんかもしました。はい、私はそうですね、ちっちゃい時によくね、親が、まあ、結婚式とかそういったところで、引き出物として帰りに、持たされる中で、鶏の、足ですね、鶏肉の足とかを焼いたの、クリスマスの時に食べるじゃないですか、チキ。ああいうのが本当に私がちっちゃい時はなかなか食べれなくて、それがごちそうだったので、それを、親がね、お土産で持ってきてくれるのがとっても楽しみだったっていう、そんな記憶があります。それで普段は、どちらかというと質素な食事でしたね。で、私はその時の、習慣が未だに残っていて、本当に何にもおかずがなくても、そうですね、鰹節があれば全然ご飯食べれちゃいますね。鰹節、ご飯に、熱々のご飯に鰹節をかけて、上からお醤油垂らしてね、食べるんです で、これ前も言ったかもしれないんですけど、私の、そう、実家のところにお客さんとかがね来て、うちは、電気屋さんをやってたので、よくお客さんはやっぱり来ましたね。いろんな人がここ来て、それで私がご飯を食べてる姿をね見たりとかした時に、私は、ご飯に鰹節をかけてお塩を垂らして食べてたりとかよくしてたんですけど、そしたら、まあお前のところの娘は猫だなとかよく言われましたよ。猫ちゃんまんま、猫ちゃんまんまってよく言うじゃないですか。猫ちゃんまんまで、ね、満足してる娘はいいな、安下がりだなみたいなことをよく言われましたね。はい、そんな思い出があります。はい、ではここら辺でちょっと休憩とさせていただきます。まあ、私の歌で、少女は恋をした曲をお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは6月後半もそろそろ終了の時間となります。今日はテレビの NHK さんの試して合点という番組の中で紹介されていた大豆の効用ですね。大豆を1日 8g 摂ると筋力がアップしますよっていうのと、25g 摂ると、心臓病のね予防にすごく効果的ですよっていう話があったので、こんなことを話をさせていただきました。それとね、セロトニンも実はですね、大豆とっても必要なんです。セロトニンを増やすためにとてもいい食材としては、その大豆の中にね、含まれているトリプトファンっていうのをいっぱい摂るととってもセロトニンを増やす効用があるんです。はい、セロトニンは脳内で作られるんですけど、その材料として必須アミノ酸のトリプトファンっていうのが必要になるんですよ。でそれを、体内でねトリプトファンって生成できないので、食事から取らなければならないんですけど、そのトリプトファンがねとっても多く含まれているっていうものが豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆商品製品ってことなんです。それとあとね、チーズや牛乳、ヨーグルトなどの乳製品とか、あとお米なんかのね、穀類などにも入ってるとなって、そういうのもねぜひ取っていただきたいなと思います。あとねバナナがねとってもいいんですよね。バナナは、トリプトファンが豊富に入っていて、でビタミン C も含まれている。それとあとは結構、カロリーもね、1本80キロカロリーということなので、まあお米よりも低カロリーっていう部分でダイエットにもすごくいいって言いますよね。バナナにはカリウムっていう成分も含まれていて、カリウムは体の余分な水分を外に出してくれるっていうところもあって、バナナは本当にその1本の中にいろんなこう効用があるっていうんですかね、食物繊維も豊富だったりして腸のね中をこう整える整腸作用なんかもあったりとかしますので、ぜひバナナをね活用してください。結構いいですよバナナ、エネルギー補給にもいいし、あとなんか疲労回復にもねすごくいいらしいですから、ぜひぜひバナナなんかも取り入れていただければと思います。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、そんなところで今日は大豆の効用についてちょっと話をしました。と行き着くところは、私はやっぱりそうだな、日本食、和食、 がいいんだよっていうのを、言いたいっていうところに行き着いてしまいますね。いつもいつも。はい。そんな和食ばっかり言っててもなっていうところもあるんですけど、お肉も美味しいしね。まあ、いろんな美味しいものいっぱいあるから。だからそういうのはたまに食べて、普段は質素な生活をするのがいいかもしれないですよ。はい。それではそろそろ終了ですね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストはぜひお待ちしています。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。Music Zero チャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 Twitter 内で検索していただけると出てきますので、どしどしフォローをお待ちしてます。この番組はインディアニティーズトリーミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。ということで、はい、ぜひ皆様、そうですね、質問、ご意見、ご感想、どしどしお寄せください。先月はゆりねさん、なんか真面目に一生懸命ね話しすぎました。これからはもっともっとリラックスしてやります。それで皆さんのご意見を聞いて質問に答えていきたいと思いますので、何かね、こう気になることがあったら、ぜひ、質問でもいいです。何でもいいです。ご意見ください。よろしくお願いします。はい、最後まで今日は聞いていただきありがとうございました。では、またね、7月お会いしましょう。ゆりねでした。では、バイバーイ。